はい、こんにちは、荒垣です。今回もまた音声でお伝えしたいと思います。今日お伝えするのは鏡の法則で現実を変えようということです。あなたは鏡の法則って聞いたことあるでしょうか。まあいろいろなね、書籍出てますけれども、要はこう自分の周りで起きていることというのは、まあ、自分が原因で、まあ、自分の心の中あるいはあなたの状態をそのまま反映しているというような考え方です。で、このことについてはね、なんかいろいろ心理学的になんか矛盾してるとかいろいろこう説があるらしいんですけれども、僕は今までこういろいろ自分自身が悩んだり苦しんだりした中で、この鏡の法則というような考え方っていうのは、まあ、すごいこう合ってるなっていうのを体感してきました。あなたはいかがでしょうか。まあ、この鏡の法則って、まあ、もう引いて言えばその引き寄せだとかそういったものとも全部通じるんですけれども、まあ、引き寄せとかそういったものに関しては、まあ、僕も10年ぐらいいろいろ研究して実践しているんですが、何回かねこのメルマガとか LINE でもお話をしていますけれども、有名な本があってですね、まあリアリティトランスサーフィンっていう、まあ、考え方なんですけれども、これはロシアの物理学者ですね、量子学者です、量子物理学者が書いた本に書いてあって、まあ引き寄せをの法則というのは科学的にというかもう少しこう理論的に解説した本なんですけれども、まあ、これをまあ理解するとその鏡の法則ってなんかもっとこう分かりやすいというか、もっとこうレイヤーでいうと下の方に鏡の法則が あるので、まあ、すごいこうシンプルに、あそうだよねそうだよねって分かるようになります。で、この鏡の法則なんで今日取り上げたかっていうと、今あなたが一番こう悩んでることとか苦しんでることってどんなことがあるでしょうか。で、それを変えるために今何をしているでしょうか。その際にやっぱり鏡の法則をわざわざ持ち出すっていうことはもう本当に通じているんですけれども、やっぱり自分自身に原因が全てあるわけなんですよね。で、それって意外と頭で分かっていても、いざ行動しようとした時、例えば悩んでることとか苦しんでることを改善しようとした時に外に原因を探そうとしてしまうはずです。で、これね分かりにくいと他人を見てみるとすごいよく分かるんですよね。自分のことはやっぱり自分で分かりにくいんですけど、他人を見てるとすごいよく分かると思います。私の知っている方で、まあ、とにかく四六時中家庭内のトラブルが起きる方がいるんですね。で、僕から見ているとあえてそのトラブルをこうトラブルにフォーカスを当てているというか、家庭内のトラブルをこう言葉は悪いですけれども、いちいちちっちゃいものから大きいものまで自分自身が拾い上げているような印象を受けました。なんでこんな話をしているかというと、例えばその方と同じように家庭内のトラブルがたくさんあるっていう人は世の中に5万といるわけです。でもその方のように、そこにその家庭内のトラブルにフォーカスを当てることで、まあ、自分自身をこう否定してみたり自分いじめをしてみたり、それから、例えばその家族について、すごいモヤモヤした気持ちだったり批判したり憎んだりっていうことを起きて、結局自分自身が不幸になってるっていう人は、その同じような悩みを持っている方、皆さんがそうではないですよね。でもその方は、まあ、自分自身がそういったものをわざわざ拾い上げて自分自身をこう不幸にしているというか窮地に落としているというところがあるんですけれども、これって変えるの、もしあなたがそういった家庭内のトラブルばっかりが起きてて、それをこう相談されたらなんてアドバイスするでしょうか。絶対にその相談したあなたのに相談した方以外ので、例えば家族について変えることってアドバイスできないですよね。だってどんな人かも分かんないし、家族以上にそのことを知って方のことを知ってるわけないじゃないですか。そうなるとやっぱり普通に考えてもその相談した方を変えていくっていうのが一番であって、これって多分頭の中で普通にこう得られる結論だと思うんですね。 だからわざわざ鏡の法則を持ち出さなくても、あなたならきっとあなたが変わるべきですよっていうことを言うと思います。例えばさっきの話であれば、まあ、いちいちそんなね小さいことから大きなことまで家庭内のトラブルいちいち拾い上げてたらきりないよみたいなことを聞いて言うと思うんですね。こうやって現実を少しずつ変えていった時に見えてくる景色が全然変わってくるはずです。で、鏡の法則の大事な考え方の中に結局全ての原因って自分にあるということなんですけれども、これもねなかなか頭では理解してても、いや社会がとか、なんかいろいろこう今の経済状況がとか、いろいろなこう理由がもちろん上がってくると思うんですけれども、それを言うとキリがないじゃないですか。となるとそこから這い出ていくには自分自身しかいないっていうことなんですよね。よく例えで出てくるのが、自分の顔を鏡に映して、まあ、髪の毛がちょっとこう、そうですね、寝癖がついてたと。鏡のに映っている自分の髪を触っても絶対その寝癖って直せないじゃないですか。直すとしたらもう鏡に映し出されている、まあ、自分ではなくて自分自身を変える以外ないですよね。それぐらいもう原理原則というか当たり前のことなんですけれども、まあ、こういったねちょっとなんかこう分かりやすい話をするとなんかこう分かるんですけれども、結構例えばビジネスの状況とかに置き換えるとなかなか自分自身に原因があってそれをさらに変えていこうという気にはなかなかならないと思います。まあ、自分に原因があるなと分かっていてもそれをどう変えていくかきっと分からなくなると思うんですね。そんな時はもう本当にシンプルにあなたの信頼できる人に聞いてみた方がいいと思います。今こういう状況なんだけどどう変えたらいいだろう、自分を変えたらいいだろうかみたいなことをね、本当はまあ専門家の手を借りてですね、まあ、きちんとした道筋で変えていくのがいいと思うんですけども、いろいろこう状況があるのでそれも難しいという場合はまず自分だけで考えずに信頼できる方の力を借りる、これがすごい大事だと思います。鏡の法則のように今現実で起こっていることを変えるために自分自身にフォーカス当てるってことはとても大事なことなのですが、勇気が同時に必要だっていうことも僕も経験しています。だから見たくない自分の現実を見るような、まあ、ちょっと恐怖感があるんですけども、そこはぜひ現状打破するために打ち破ってほしいなと思います。今回は鏡の法則と、まあ、ビジネスにちょっと絡めてお話をしていました。今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。